こんばんは。
こんばんは。
エンジニアミーティングポッドキャストです。今日は大崎と後藤の2人でやっていこうと思います。佐竹さんは遅刻です。はい。で、3月の12日ですけども、なんか暖かかったり寒かったりっていう日々で、今日とか結構大雨なったんですよ。
あ、今日大雨だったのか。なんかいや、そっか。
まあ、普通の雨っちゃ雨だけどさ、結構寒い雨で、さっき子供をちょっと迎えに行ったんですけど、寒いっていうの、季節、うん、一回暖かい時期があったのに、また寒くなったなって思いながら、なんか、やってましたけども、さて、まあ今日はちょっとニュースをもうすぐ入って、いろいろと雑談をしていこうかなと思います。はい、じゃあ僕らが、このポッドキャストは僕らが、定期的に選んだ記事についてちょっと語っていくものになります。もう30代がなんか新卒に伝えたいことを話す話じゃなくなっちゃったもんね。
まあ、30代じゃなくなったしね。そもそもが
そうだね。はい、じゃあ今回のニューストピックスです。1つ目、メルカリ小泉さんからのえぐい学び。メルカリを立ち上げた時にどういうことを考えてどう行動したかみたいなところを聞いて、ランチで聞いてそれをまとめたっていう記事ですね。はい、次です。ツイッター、確定申告と医療費控除申請がわからないことだらけだったけど、なんとかなったのはお世辞でもなくオープン AI GPTs のおかげだと思う。これあれですね、なんかどこかの記事の話もあればツイッターのメンションまで拾うっていう結構幅広なとこですね。はい、で次、DHH またまだテキストメイト使ってるんだけど。
これはどういう拾い方っすか。
すごいね。ね、次です。アップルが EV 開発中止か、生成 AI に経営資源集中、米報道。これが2月28日ですね。次です。レバテックラボ、インプットの怪物、アンチボーが語るエンジニア勉強論、終わりなき論争に終止符は打たれるのか。エンジニアのが一生勉強しなければならない職業であるって話についてですね。はい、次です。ドラゴンボールオフィシャルサイト、ファン関係者の皆様へのお知らせですね。これは最近、3月8日の記事、ニュースですね。はい、というわけでまず最初のところからいきましょうか。多分ね、2月26なんで多分触れてないんじゃないかな。そのメルカリ小泉さんとのランチをご一緒させていただきましたってやつですね。これは見てますか。
いや、あれなんですよね、タイトルだけ見かけて見てなかった。
いや、なんか本当に資金調達とかも含めて、で CM を入れるとか、人材のブラックホールと言われたメルカリ流の採用チップスはとか、ランチでここまで聞けるんだっていうのが話題になるぐらい、なんか結構すごい面白い話だなとか思って見てたんですけど、それこそね、当時横目から見てるとさ、それはなんか人材のブラックホール化してたじゃないですか。
そうですね。
それに対してどういうふうにやっていたかっていうところで、そのメルカリの場合、広報はコーポレートの管轄にしていたとか、で採用が命題だったから、
はい、
採用が鍵になると分かってたので、広報で入社したメンバーを一部人事に転身させ、採用候補の PR に振り切ってやった。メルカリのオンドメディアの徹底更新をさせていた。 HR と一緒にひたすら発信、毎日必ず何かしら発信して途切れないようにしていた。
はいはいはいはい。なんか確かにあれっすね、この辺とか聞いてた内容となんかちょっとぶしますね、中の人から、
ね、最も効果的だったのは、社外の人も参加できるオープンな勉強会を開催して、その講師として採用候補者を招くこと。とにかくエージェントフィーが高いので、特にどうやってそのお金をかけずに採用できるかを考えていた。
はあ、
給与が最初から高く設定して、給与は最初から高く設定していた。
うん、
まあ、600、700万のエンジニア2人採用するより、1500万円のエンジニア1人採用する方が生産性高いし、トップ層を採用できることがブランディングにつながり、採用の好循環を生むと考えていた。
いやー、割り切ってますね。
あと、他の部署もそうだが、採用チームには3割ぐらいは未経験者を入れるようにしていた。人事経験者だと、エージェントや採用媒体にお金を使う普通の採用の方が出来上がってしまっていたので、頭を使った採用活動を行うために、あえて人事素人を抜擢か。
クリエイティビティを入れて
る、ね、採用も100人くらいまでの初期のコーポレートメンバーは一次面接をすべて小泉さんが自身で担当し、他のメンバーの時間を面接に使わないようにしていた。
めちゃくちゃ大変そうですけど、まあでも自分自身のあれですかね、
面談の工数を他のメンバーに発生させないのと、フィルターとして自分が厳しかったので最初に持ってくるのが一番コスパが良かった。
いやー、まあそうね、全体としてのコスパが一番良かったかもしれないですけど、結構大変、めちゃくちゃ大変ですよね、これが。さっと言ってるけど
ね。あと、ポジションがあるから採用するのではなく、基本いい人はポジションがなくても採用する。
人ベースなんですね、ここは。
とか、いい人はポジションを自分自身で作って勝手に活躍する。人は基本余っている状態の方がその余剰でできることが多い。新規事業とかなので、ダブつかせる戦略をとっていた。サイバーエージェントがこのあたりうまいなと思っている。
確かに。
手堅い労働集約型の広告事業に人を多めに採用して、新規事業をやるタイミングでその中から適任者を抜擢する。ダブついた人員をうまく抜擢していかないと余剰になるので、新規事業はその役割もある。
設計されてますね、なんかこれは。駆動させてるってことですもんね。 そのダブつかせることによって、
で、まあ、組織が大きくなってきたらちょっと変えるとか、あとは採用候補リストを作る、その人が市場に出たらお疲れ様会の飲み会を開催する。飲み会で口説を実施しており、一定の要職ポジションの候補の人には1回で採用するのは無理なので、接点を待ってずっと口説をやっていた。ジョン・ラーゲリンさんは3年かかって口説いた。
なあ、そうですね、3年リアルだな。でもあれですよね、こう口説きながらもずっと接点をこう持ち続けるっていうのを、なんかちゃんと目的に持ってないとここまでやれないですよね。
そうだし、そもそもお金とか、なんかそれこそ度胸とかもあるから、もうなんかしびれますよね、ここまで来ると。っていうのをちょっとね、聞いてて、あ、まあそうだよね、そこまでやってるよねっていうね、
はいはい、
ところがなんか、あの、背筋ピンとなる系の話だなとかなってましたね。
すごいあれですね、なんか端的に言語化されてるのとかはすごいですよね、なんか
本当そう、
判断軸が、
うん、
多分めちゃくちゃ明確だったから、こういう話ができるっていう感じなんだろうなって。
これをなんかあれですよね、あの短い期間でどんどんガシガシやっていくって感じですからね、特殊能力ですよ、
もはや。
っていう話でした。はい、で次です。ショーティー、確定申告と医療費控除申請が分からないことだらけだったけど、なんとかなったのはお世辞でもなく、オープン AI の GPTs のおかげだと思う。確定申告の季節ですね。
いやー、
もう終わったのか。
うん、あれでも、まだ
終わってない、ね。まだ終わってない。
ギリ。
もうね、僕も毎年確定申告出してますけど、本当に最初出したの何年前だ、少なくとも7、8、9年前ぐらいからやり出してるけど、 だいぶ楽になったよなと思ってるけどね。
それは慣れたのもあるんじゃないですか。
いやいや、あのやっぱしさ、スマホで申告できるじゃん、はい、だから僕がそのやり始めた時ってやっぱしその最初あの紙で印刷して、はい、一応その時点ではそのなんだ税務署の確定申告ツールみたいなのがあって、そこにここはこういうの給料とかこれ入れてねとか、ふるさと納税なのか医療費控除なのかはここに入れてねとか、株のなんてらはこれ入れてねとかをやってたんですけど、はい、まあめんどくさかったもん。まあめんどくさいし、いっぱい入力して、で紙がバーって出てくるじゃないですか、はい、でそれを持ってく税務署に持ってく時の税務署の混み具合がすごくて、普通に1時間待ちとかザラだもんね。
確かにただ並んでるだけなのにみたいな感じですよね。
そうで並ぶのも僕最初分かんなくて、まあ、家で作って持ってったんだけど、はい、あここ並ぶんだと思って並んだのが、あの税務署職員のなんかちょっとアドバイスっていうか、はい、質疑応答ができる列に入っちゃって、はい、でそこでちょっとあのやり取りして、これで問題ないですかって聞いて、あ大丈夫っすよって言われるだけに1時間並まされて、でおあやっと終わった出せると思ったら、今度は本当に出すところの受付窓口でまたなんか 3,40 分待たされるみたいなことがあって、いやこれ辛いわって思ってたもん。
いやそうですね、なんかちょっと 半分ぐらいちょっと自分にも覚えがありますね、うん、なんかあの並んだところの順番間違えてて、あの、うん、順番間違えてますよ、先あっち行かなきゃダメですよって結構並んで着いた時に言われて、まあ、グリ良かったのは、うん、あの、うん、なんかさすがになんかあれだなって思ったのか、あの行った後はこっちに直接来てくださいって
言って、はいはいはい、
売れたからまあ良かったけど、あれなんか普通にあなんかゼロから並んでくださいって言ったら心が折れるなっていうぐらいの、
そうなんですよ、ね、っていうところから始まってて、なんかだいぶその IT の進歩があって、なんかすごい良くなったなと思うんだけども、あのやっぱ確定申告医療費控除とかはなんかね、やっぱ YouTube 見ちゃうもんね、どこに何書くかとか、これは入るのか入らないのかとか、やっぱしその一回 OK もらってないと不安じゃないですか。
そうですね、不安で出しても不安ですけどね、なんかそもそももう分かんないですもん、なんか本当にやってるかどうか。
あれもさ、機械的にさ OKNG って返ってくるわけじゃなくて、なんかこんな感じだから大丈夫っしょみたいな感じで来るじゃん、はい、昔はあの医療費控除だってさ、あのレシート領収書を全部添付して渡すっていうのがあったんだけど、今それが省略されてて、はいはい、なんかとにかく申告したもので OK みたいになってるからさ、はい、本当にこれ確認されてんのかって思いながら、まあ正しい値を入れて自分で計算して送ったりとかしてるけど、はい、まあなんかすごい仕組みだよなこれって思いながら毎回やるよ
ね。いやそうですよね、いやどこで担保をされるようになってるんだろうなっていう感じはやっぱします
ね。あれ不思議ですよね、なんか全部機械的に01にやってるとは到底思えないからね、これね。あの一つそのあったのが、はい、なんだっけな、あの外国株取引をしてる時に、はい、外国株でさ、一回その円からドルにして株買うじゃないですか、外国株、米国株だったら、はい、であの米国株を売るときに円価決済をするのか外貨決済をするのかっていうのが分かれるんですよ。で外貨決済をしたときに、まあ100ドルで1株買いました、それが120ドルになりました、はい、で120ドルをドル外貨決済したときに、まあ、120ドルが外貨の口座に戻るわけよ。で20ドル利益なんで税金がちょこっと落ちた額が入るんだけど、 あのその後にあの円安で1ドル110円だったのが150円とかになったとしたら、あの価値が上がるでしょ、はい、そこからあのドルをその外貨預金で入ってるドルをあの円に戻した時に、あの円もともと買った円からその売れた時の差額をちゃんと申告しなきゃいけないんですよ。
ステップ数が多すぎる。大変ですね。
そうで、それね、あのネット証券とかで計算してくんないの。
じゃあ自分でやんないといけないですね。
自分でやってねって。嫌だったらあの為替のその差分の税金取るタイミングがないから、あの売ったその日にあの外貨のなんかそういうあのなんだあの投資じゃないんだけど、株とかじゃないんだけども、うん、なんかちょっとあのそういうところが調整できるところに移すか、もしくはすぐに 円に切り替えるかが必要なんだよね。っていうのがあって、あの一回それやった時はまあ辛い、
うん、いやそうですよね。なんか
だから、うん、売り返した履歴を全部取って計算するんですよ、はい、そうだから そういうのとかを覚えるとかには、なんかやっぱ GPT とかああいう事務作業とかはなんか便利なんだろうなと思いますね。
だって持っとかないといけないじゃないですか、とはいえ、
うん、
そうにその渡すところ
に、いやいや、あのいやこんな感じだよっていうデータはあの証券サイトから取れるんですよ。計算がないから、
はい、
そういうのも計算してって言ったら計算してくれるとかできるといいんだろうなと思います。
まあでもそうですよね。確かに一番向いてるサポート系かもしれないですね、こういうの、マジで分かんないけど、ね、なんかそのプロさえ教えてくれればなんとかなるっていうきっかけを、ね、まあ、あれなんですよ、聞き方が分かんないんですよね。
そう、いやでもそれも結局エクセルかなんかで計算する方がよくて、エクセルのフォーマット作ってくれるまでやってくれれば完璧っすね。
言ったらでも出てきそうじゃないですか。
まあね、そうなってくんだろうね。はい、っていうとこですと。で次、ね、DHH まだテキストメイト使ってるんだけど、
なぜそこに引っかかったんだ
なんでこれを
思いますけどね。
ねえ、いやでもそうね、テキストメイトっていうか、テキストメイトっていうかエディター、まあ、エディターもな、エディター論争とかあんま言わなくなった気がしてて、
うーん、なんだろう、いやそうっすね、言わなくなりましたね。なんなんすかね、なんか何のモチベーションが減ったからそうなったんすかね。答えが決まったからなのかな。
いや今さ、はい、自分たちの周りでさ、何が勢力一番高いんですか？やっぱ VS コードなんですか？
まあなんか書いてる言語によるっていうのは実際あるんですけど、うん、あの VS コードは多分、うん、なんですかね、大体使ってはなくはないみたいな感じじゃないですかね。今切り替えることはあるけど、VS コードは基本、うん、あのなんですか、なんかでは使ってる。みたいな感じ、
ね、
で、まあ、あとはなんかやっぱ Go だったりとか C シャープだったりとかすると、なんかやっぱちょっとあのこの優勝のエディター使いたいみたいなのにこうなって、なんかそこだけ切り替えてるみたいな感じはありますね。
今 Go 書くのに優勝エディターの方がいいっていうか、いいっていう人が多いの？
なんか、あれっすね。まあ、なんかどっちかというと、ジェットブレインズ使いたいっていう感じの方が
強
い、
まあ、そう
だと思うけど、
うん、
そうっすね。いや、こっちの方、まあでもちょっとなんか変わってきてますけどね。やっぱ、あれが、じゃないですか、まあ、コパイロットとかもそうだし、あのちょっと使い勝手のなんか意味合いがちょっと変わってきてるから、
はいはい、そうね、
ですけど、
ちょっとコパイロットによってエディター戦争変わりつつあるもん
ね。そうですね、
うん、
うん、 なんか、まあ、書き方自体もなんかやっぱ変わってきてるから、なんかその、
うん、
なんすかね、書き味自体に対するこだわりが多分あんまり影響しなくなってきてる。
あ、うん、いや変化感じますねこれは。
いやそうそうっすね、うん、な気がしますね。まあ、VS コードはやっぱあれですよね、まあ、なんかちょっとした努力でなんか何でもできるところまで至れそうだから。
今そういえば GitHub コパイロットエンタープライズって使ってます？
使ってます。
あああれちょっと入れたいって思いながらも結構な金額じゃないですか、はい、1人60ドル80ドル全部入れると結構するよね。
そうですね、結構するからあれですね、うん、あの本当に使う人かどうかっていうのをその一応権限はその各そのチームだったり組織が、結構渡しとくけど、うん、あのちゃんと使う人にだけあの精査してねっていうな感じのようになってます。
あれ一部の人にとかできるの？あれ
一部の人に、あそうですね、今申請制になってるからそうですね、できますね。
あれそっかそっか、 GitHub あれだよね、最初にエンタープライズクラウドか何かに出さなきゃいけないんだよね、
はい、
あのエンタープライズクラウドがあって、その上に GitHub コパイロットエンタープライズが乗っかるのか
な。なるほど、なん
かそんなんだったと思うんですよ、うん、でなんかばでそれがなんか全員やんなきゃいけないのか、ごく一部だけでいいのかがちょっとよく分かってなくて、ま、あの調べる時間なくて調べてない感じなんですけど、なんか使ってます？
あ、そうですね。使ってる。使ってるし、まあ、推奨されてるから、基本的になんかちゃんとコード書いてる人に関しては、あの、使ってねっていう、うん、あの感じに出るんですけど、うん、なんか。
便利っすか？
いやそうっすね。便利っすね。まあ、なんか、なんですかね。なんか使ってない、時になんか思ってるのと、まあ、変わってくるじゃないですか。あ、なんか、あ、
はいはいはい、
こう、なんすかね、なんかあれもそのこういう風に書いてほしいなみたいな、なんかそのなんか頭の中に甘えの構造がなんか出来上がるまでにちょっと時間がかかるやつだと思うんですよね、
うん、
でなんかでもなんかこれ、こういうこと書いてほしいんだけどなってイメージしながら、なんか、書いてくるのって、なんかそのコードから考えるんじゃなくて何してほしいかから考えるみたいな、なんか変化があるじゃないですか。はい、コードを書いてるっていう時に、はい。あれがなんか自然になってくるまでの差が多分、なんかイメージっていうか自然とやってる状況になるとすごい変わってくるっていう感じだな。
あー、なるほどね。
うーん、
そっか、これあれですよね、あの VS コードとかに載ってる GitHub コーパイロットチャットとかの話です
よね。はい、はい、そう
なんかあの GitHub コーパイロットエンタープライズってやつが最近出てて、あのウェブブラウザの方でいろいろ使えるよっていうのが出てるんですよ。
ああ、はいはい。
で、なんか、プルリクのサマリー書いたりとか、このリポジトリはこういうやつですよっていうのを出したりとか、あの、このリポジトリについて質問できたりするとかいう機能が入ってるやつがあって、
はい、
それは使ってます？
あれなんですよね。ちょっと別のやつ、使って、うん、で、はい、類似のやつ、
うんうん
うん、対話しながら
うん
ね、あ、まあ、これはこういう、かまあ、指摘とかしてくれて、指摘されたやつに対して、うんうんうん、まあ、対話ベースで、まあ、修正したりとか受け入れたりとか、まあ、 あれですよね、うん、これはこういう理由でこうした方がいいみたいな、こういうふうに自分は思ってるけどどうだろうみたいな、うん、そしたらなんか、あ、まあ、そこは その部分に対して確かにそうだけれども、こういう危険性もありません、あ、リスクもありませんかみたいな、
うん、うんうん
うん、のはなんかあれ多分同じですよね、きっと多分。
まあきっとそうだね。それをどこでやるかの話はちょっとあるけど、はい、あのエディターなのかブラウザなのかはあれだけど、
そうですね、まあブラウザ上でなんかそのあるプルリクに対してあの議論するみたいな、
あーもう AI と議論できるような環境になってると
。ああ、そう、
うわーすごいね
いやなんかあれですよね。まあでなんかやっぱちゃんとその性能がこう上がるように、あの一定の確率で、
うん、
なってる、まあなってるように見えるんですよ。なんかちゃんとそこの定量化して出してないけど、多分その、
うん、
なんですかね、多分そういう成果はなんか上がってるとは思えるぐらいに、その返ってきた回答に対して結果的に最後回りされるタイミングまでに品質が少し上がってるみたいなことがなんか、
はあ、
たっぷり返されてるよう、うん、そうですね、はなんかあると思いますね。まあどのくらい品質が上がったかみたいなの多分測れないけど、なんか測る手段があったら面白そうだなとは思いますね。
いやーなんかすごいな、まあエディターから離れたけど、あれ、まあそういうのも使いこなすために適切なものを選んでいくんだろうな。
でもなんか、はい、あれっすよね、多分まあ似たようなそのサービスを提供するところはいっぱい多分出てくるけど、なんか最後ってやっぱ集約されるのかなとか。
まあもう集約され出してる気がしてるからね。うん、大手だけでしょうね。はい。
そう。
で、次のニュースが、アップルが EV を開発中止か。結局 EV が、なく、生成 AI に経営資源投入。これも AI ですね。
いやー、そうっすね。
もうなんかね、なんか AI 入り iPhone とかいう話を言っててさ、何を言ってんだっていう感じなんですけど、今後どうなるんでしょうね。
いや
言って、この前、はい、MacBook Air、M3 Mac 出たじゃないですか、はい。そこで初めて AI って言葉を、なんか、なんだ、ランディングページに入れたっぽいですね。
でそこまでは、あれなんですね。まあ、割とポリシーが硬いですね。うんうん、そう考えると。
そうですね。うん。ちょっと、アップルは及び腰というか、なんかちょっと遅れた感じが見えるけど、これからどうやっていくのかってところは、出て、もう避けらんないだろうからね、AI についてどう取り組むかについてはね。
いや、そうですね。うん、でも、これ、でも、すごい、すごいですよね。なんか、まあ、その戦略を決定しないと、もうやばいって思うぐらいの感じだったところですよね。余裕がないというか。うん、
まあそうでしょうね。しかもさらに言っちゃえば、その EV をやめるっていう決定をしてでもね、うん、うん、いやでもなんか EV の話は多分ちょっとこの3ヶ月で結構いろいろとなんか EV 課題あるよねっていう空気になっちゃったもんね。
はいはいはい、
うん、なんかそうか。
いやそうです
ね、補助金がなくなっちゃう可能性があるからね、トランプが大統領になると。
いやそうですね、風向き変わると、でも多分進化自体がこう、
うん、
多くなって、今一番じゃないですか、その、
うん、
なんていうんですかね、多分2025、2026に向けてこうベースが整ってくるっていうタイミングだから、間違えると、
うん、
結構いろんなレースよね、多分技術革新のそのタイミングを逃しそうだなって。
それって EV 側の意見、それともなんだ AI 側の、
あ、いや EV 側の AI は、まあ、はいはい、あれじゃないですか、そんなことにはならないんじゃないですか、この、
まあならないだろうね、うん、これはね。
なんか EV はなんか正直やっぱキープレイヤーがなんかちょっと邪魔されると結構影響あるんじゃないかなっていう。
ああ
感じ。
そうね、うん、まあちょっとそこはおいおい、おなんかもうちょっと話が進んだ出てくるんでしょうね。はい、じゃあ次、結構話が盛り上がってるからちゃっちゃっといっちゃうよ。次です。インプットの怪物アンチボが語るエンジニア勉強論、終わりなき論争に終止符は打たれるのか。これ別に中身の話とかってよりもさ、エンジニアは一生勉強しなければならない職業であるっていうのってさ、うん、よく言うじゃないですか、はい、なんか僕思う、なんか思った結果なんですけど、いろいろとやってきた結果なんですけど、はい、それは勉強した方が有利だよ。だけど勉強を強いる業界はいけてないよねっていうのが僕の結論だと思ってて、僕の考えた結論だと思って、なんて言うんだろうな、なんかね、みんな一人一人が努力しなきゃいけない業界ってすごい脆弱だと思ってるんですよ。
ああ、その仕組みで担保できてないからとか。
仕組みで担保できてないから、はい、なんかみんな頑張んないとダメな業界って、やばい、やばいじゃないけど、あれですよね、なんかもっと楽して幸せなことに行った方がいいじゃんっていう気になれないところは、なんかね、よろしくないなって思う時があるんですよね。
なるほど。
でも個人としては、そりゃ勉強してとか学習、なんかこういうの新しいことを覚えてとかスキルアップしてとかの方がさ、はい、絶対いいじゃん。スキル、キャリアチェンジとかキャリアアップとか含めててね。はい、だからそこの塩梅、ニュアンスっていうのがなんかね、難しいんだろうなって思いながら、こういうの見ちゃうんですよね。
そうですね。塩梅っていうか、もう、なんか、文脈的に刷り込まれてる状態からしかスタートしないから、なんか、ですよね。なんかもう織り込み済みというか、なんですかね、なんか、多分大崎さんが言ってるようなことの方が多分、多様性の世界の中ではべき論なんだとは思うんですけど、多分多様性がなく成り立ってる世界ですよね。なんていうんですかね、結局なんか大体好きな人多いじゃないですか。
まあそうね、そうね。好きな人が多いっていうところが、そもそも多様性としてどうなのって話ですよね。まあでもそういうような調整をするのが多分組織の採用とかだから、それはそれで正しいとは思うんですよ。そう思うんだけど、でもそういう人だけでしか成り立たない世界が本当に幸せなのかっていうね思っちゃう時がね、ちょっとね、思ったんですよ。なんか育児とかしてたから余計にそうなんですよ、
はい、
どうしても時間そっちに使うじゃん、はい、ってなった時にさ、それは一人身だったりとかさ、子供がいない時だったらさ、そういうところにきちんと時間とかをさ投資するっていうのはできたし、はい、で自分も嫌いじゃないから、こういうことでこうやるんだっていう風に新しいことやったりもするし、自分も今も隙間時間でやったりも、なんかこういうのを学んだりとか、あこういうふうしてるから、
はい、
気持ちはわかるんですけど、でもそうなんですよね、気持ちわかり、でもなんかある意味ハックみたいな話なんだろうなって、こういう勉強べき論っていうのは。
そうっすね。
そう、人生うまくいくハックの一つに勉強っていうのがあるだけの話なんだろうなって。で、それをみんながやる必要は決してないんだとは僕は思うって感じ
です。いや、そう。でもこれもしかしたらギリギリあれかもしれないですよね。その AI を活用して仕事ができる幅がなんかめっちゃ増えたら、なんかその多様性は増える可能性ありますよね。
あ、まあそうね。だからそこのハードルが下がって、勉強のハードルが下がって、これだけ覚えればこういうのできるよねっていうのができればってこと
ですね。いや、そうそうそうですね。
まあそこは多分伸びしろがある話だし、そこは お互いウィンウィンだよねっていうのがあると思うんですけど、でもなんか AI っていう下駄が測れた時にさ、はい、 ハードルも結局一緒に上がっちゃうのが資本主義じゃないって思っちゃったりもするからね。
そうですね。やったなんかハードル上がるけど、ハードの上がり方が多分なんかハードスキルからソフトスキルにちょっとシフトする気がするんですよね。
あ、コミュニケーションとかっすよね。だチャットの質問の仕方とかも影響あるもんね。
そうですね。いやなんか
ここに困ってるとか、何に困ってるかとか、
はい、
なんか質問するときも明確にここがこうでこう困ってるからこういう解決方法とかがないかとか、なんかそういった話だよね。
そうですね。
人に説明するスキルだったりとかだよね。なんかそういうのをちゃんと聞けないと、あの LLM に聞いてもなんかトンチンカンなこと返ってきちゃうし、うん、別に言語化されてるってことはその中で問題の構造化を自分の頭の中なのか、あの整理がついている状態であるだろうしとか、そういった意味のソフトスキル
ってことですよね。そうですね。で多分それってなんか明確になんか意図して、うん、そのなんていうんですかね、勉強するの難しい分野じゃないですか。
まあね、まあ、
なんでそうするとなんかそこにいる人たちの多分様相も変わるんだろうな。なんか今なんかどっちかというとハードにゴリゴリにやっぱ強いことを勉強として指してると思うんですよね。なんか勉強って言ってるやつっていうのが。
まあね。だからでも そうなっていくとさ、ソフトスキルが優先になるとますますできる人とできない人の差ができる、なんか広がりみたいなことを指摘する話もあるじゃん。うん、はい、なんかそういうのが起きていくんだろうなってか思うけど、なんかそれがなんかどのスコープで見ればあれですけど、何か幸せなことなのかなってところはなんか今後の関心事だよなと思うね。幸せになるのかこれは人類っていう。
なんか大阪さん前あのみんなこんなに大変なことをやってるのかってなんかあの話してたことは、うん、あったじゃないですか。
そう、はいはいはい、
まあ、育児しながらその、うん、エンジニアを続けていくみたいな、
うん、あ、はいはいはい、
いや多分本当にめちゃくちゃ難しいことに全員が当たるみたいな状況なんだろうなとは思いますよね、うん、世界
まあね、時間がねということですね。はい、で次最後、あれファン関係者の皆様へのお知らせ、公式ドラゴンボールオフィシャルサイト、
いやー
鳥山明亡くなっちゃったなっていうね。
そうですね。これは なんかあれっすね、思った以上の衝撃でしたね。なんかその
いやーっていうかね、ほんとすごい、えなこんな、だってドラクエ作った堀井雄二、杉山浩一、鳥山明だよね、
はい、
っていうところで、まさか杉山浩一さんはまあ90何歳だしだったけど、なんか次このタイミングで鳥山明亡くなるってニュースが出てくるんだっていうことは衝撃できた
ん
だね。
いや
何気になんかね、サンドランドとか、
はい、
新しいアニメとかやったりするから、なんか結構続くのか、もうちょっと続くのかなとか思ったら、あらっていうね、
うん、
本当に、うん、いやでも本当にこれはね、なんか僕とか初めて買った漫画ドクタースランプだったん
で、おーすごいあれですね。
うん、それこそね、なんか本屋で買ったりとか中古本屋で見てとか、はい、で別にその当時は絵がうまいとかは全然分かってなかったけど、面白かったんですよ。
なんかあれですよね、ザ漫画のなんかその なんだろうなの絵って思い浮かべた時に、うん、鳥山明の絵だったりすることってめっちゃ多いなって、うん、あと当時はですけど、
そう、
うん、
そうそうそう、
なんか基準点じゃないけど、
いや、うん、だからなんかすごい、あの初めて買った漫画の絵だった人がなんか漫画家が亡くなったってなって、うん、結構ああってなってますね。
はい、でそう、初めてってポイントってやっぱ結構重要なんですね。いやなんか、
う
ん、そうじゃ
そうそうそう
なくても結構衝撃受けそうですけど。
まあね、まあご冥福をお祈りいたします。
いやー本当ですね。
とこですね。はいはい。 なわけで結構喋りましたが、そろそろちょっと子供が 寝つかないってことなので終わりにしたいと思います。
いいですね。
はい、ね、ではここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。感想はシャープ X でお願いします。音声は頑張って直すんで、はい、それでは終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
お疲れ様です。